暇の潰し方、今週のトークテーマ提案は僕でございます。暇の潰し方、皆さんは暇をどうやって潰していますか、というか暇はありますか。まあお忙しいと、もう日常的に暇なんてものは私の、日常生活、生活時間の中に存在しないんだと、いう人もいらっしゃるかもしれませんが、ま、ちょっとできた隙間時間でやってることって人によって違うんじゃないかと、いうふうに思いまして、こんなテーマ提案してみました。まあ、特にね、小、中、高、大、そして社会人、まあ、やってみて、暇の潰し方というのが徐々に変わってきているような気がするなと思います。まあ、まずは、第1週目の今回はですね、子供の頃からのこう暇の潰し方の変化に関することでちょっとやってみたいかなというふうに思います。まず幼稚園の時って結構もう前ですけど、まあ、幼稚園の頃なんて今考えてみればまあ暇な時間ばっかりっていう感じですけど、まあ、そもそも子供の頃っていうのは暇という概念がなかったっていうのもあるかもしれませんけど、幼稚園の頃、例えばこう日中ね、こう幼稚園が終わって家に帰ってきて、時間、例えばまあ夕方のね5時以降はだいたいこう NHK の今で言う E テレ、 NHK の教育の方のあのお母さんと一緒とか、まあそういう関係のねアニメ見たりとかテレビ見たりとか、おじゃる丸やってる、忍たま乱太郎やってる、天才テレビくん僕あんま好きじゃなかったけどたまに見たりとかしてさ、で6時半からフルハウスがやってたりとかして、だいたいこう7時ぐらいまでは僕がアニメ見る時間だと、僕がテレビ見る時間だという、まあ空気になってるっていう感じだったんですけど、はい。まあ、それまでの時間、ちょっとね、夕方4時とか3時とかって、こう、僕、暇を持て余す、テレビ見るまで何やってようかな。記憶の限りでは、幼稚園の時は僕はね、積み木か、積み木か、お絵描き。記憶の中ではですよ、とりあえず。積み木やってた記憶はある。特にね、ドミノやってた。あの積み木をあのドミノ状にやって、あ今日はこの形でできたみたいなことを一人で遊びながらやってた記憶はありますね。まあまあまあ幼稚園の頃なんかもうほとんど暇ですからね、そういう記憶しかないんですけど、小学校に入ってから、まあ、低学年の頃はどうだろうね、まあ、友達と遊ぶっていうのは結構多かったですけど、夕方、まあ、5時までに家に帰ってくるっていう、まあ、ルールとかもありましたけども、まあまあまあそんな感じで、まあそれ、まあ、友達と遊ぶっていうのはまあ暇、友達と遊ぶという予定が入っちゃったらそれはもう暇ではないから、そうじゃなくてなんか本当に一人で何するかっていうことで考えていくと、小学校入ってからはかなりゲームやってたね。僕の時代は、あの、まだゲームボーイアドバンス世代ではないので、ゲームボーイポケット。わかるかな？今の世代の子供たちだと、まずゲームボーイという言葉自体が古臭いと、思うかもしれないんだけれども、しかもゲームボーイカラーじゃないから白黒。白黒のゲームボーイ。で、僕の友達方はゲームボーイポケット。ちっちゃいゲームボーイ。炭酸電池二つ。まあ、今思えば二つってね。まあ、当たり前というか、今は普通のことですけれども。みんなゲームボーイポケット。僕だけ、どでかい、いわゆるゲームボーイを持ってたわけ。まあ、昔ね、まあ、調べてみたらわかるんですけど、お弁当箱って呼ばれてたぐらい、異常にでかいゲームボーイ。まあ、母親がね、ゲームボーイを持ってまして、まあ、それを譲り受けて、ゲームやるようになったんですけど、でっかいお弁当箱のようなゲームボーイを を使っていました。で、これが前回からの続きなんですけど、小学校2年生の時にかけっこで一等賞を取って、前回の運動会の話で、小学校2年生の時に運動会のかけっこで一等賞を取って、で、一等賞を取ったらご褒美として通信ケーブルくださいというふうに親に頼んだら、本当に通信ケーブル買ってくれてということで、僕はどでかいゲームボーイ、で友達はゲームボーイポケットっていうちっちゃいゲームボーイでポケモンを通信交換したり一緒に戦ったりしてたのが大体小学校2年生ぐらいで、暇な時はそのポケモンを育てたりとかしてたっていうことが多かったかな。うん、でもねポケモンもねやっぱ飽きるよね。一度育てたポケモンをそのポケモンってさバッチ8つ集めて殿堂入りしてで自分のバージョンで手に入るポケモンとりあえず手に入れまくったらもう終わりなようなものじゃない。で今のポケモンっていうのはバッチをすべて手に入れて四天王を倒して殿堂入りしたところでまだまだ終わりではないというか終わらない要素を入れてるからその常にね今入っているデータをロードする続きからっていうモードでうまくいくんですけど、昔ってさそのまあ、正直、子供たちの頭からすると、その、殿堂入りしたらおしまいなのよね。特に僕のなんか、僕の中ではそうだったんだけど、ということで、割と最初からにして繰り返すことが多かったんですよね。その、ポケモンやったことある方はわかると思うんですけど、最初に、自分の街にいるポケモン博士から、君に最初の、その、パートナーであるポケモンを一匹あげるよって言って、草タイプ、炎タイプ、水タイプの種類のポケモン、とりあえず3体のうち1体から選べみたいな。で、それによって、例えば、ストーリーの中で出てくるライバルが、必ず自分の弱点のタイプのポケモンを、出してくるっていう、まあ、そういうストーリーになってて、それぞれ3体で、ポケモンを、トータルでクリアしてみて、あ、このポケモンで選ぶと一番難易度が高いんだなとか、難易度が高い分やりがいがあるなとか、逆に優しいやつでさーっとクリアするのが楽しいとかね、いろんなこと、同じゲームを試行錯誤しまくってたのが大体小学校の3、4年まで。うん。同じゲームひたすらやりまくってたのが小学生の時だね。小学校3、4年。で、4年、5年、6年になってくると、ある程度そのゲームのサイクルっていうのが、早くなってくると同時に、多趣味化してくるっていうのがね、人によってはポケモンまだハマってる。人によっては、なんか別のゲーム、例えばパワプロくんやってるとか、もうゲームボーイをさらばして、なんかこうプレイステーションみたいな方のゲームに走っていくとかさ、いろいろこう多趣味化していく中で、いろんなゲームをやる人たちが出てくるのね。64だったらスマッシュブラザーズやる人がいる。あるいはバンジョーとカズーイをやっている、懐かしいな、やってる人がいたりとか、僕はマリオパーティーの人だったんですけど、マリオカート64をやる人がいたりとか、結構いろんなパートに分かれていくんで、まあ、そういう意味では一人一人がいろんなゲームを持って、まあ、ゲームやるだけでも結構忙しかったっていうのがありますけれどもね。特に僕は前言ったっけね、この番組の中で習い事習ってる期間が結構長かったんですよね。で、唯一空いてたのが月曜日だけっていう生活になってたことがあって、火曜日がピアノ、水曜日がプール、でプールやめた後水曜日に英語の習い事が入ったんで、結局水曜日って忙しかったんですけど、火曜日ピアノ、水曜日はプールか英語、木金土日は4日連続で野球が入ってたんですよね。だから何もない日っていうのが月曜日だけだったんで、で月曜日だってその他の人は例えばミニバス、バスケットボールが入ってるとかサッカーが入ってるとか、いろんな関係であんまり一緒に遊べる友達っていうのがいなかったっていうのもあったんですけど、ってことで月曜日まるまる暇だった時なんかは丸一日ゲームに明け暮れたりとか。まあ、親なんかはね、もちろんゲームやってたら怒るわけですから、ゲームばっかやってんじゃねえぞって言われて。で、テレビ見たいんだけどとかって言われて。で、ゲームボーイやったり、当時はもうコロコロコミックも読むようになってたから、漫画読んだりとかしてたんだけど、まあそういう意味ではさ、まあ、小学校の時ってね、あんまり勉強しなかったから、一応ね、夜8時から、 9時まで1時間は別に塾行ってたわけじゃないから、あの勉強する時間ですよっていうふうに親に決められて、1年から6年までずっとあの家庭学習時間として長かったのか短かったのか分かんないけど、8時からは勉強の時間として机に向かわされてたっていうのはあったんですけど、他の時間は基本的にゲームやってましたね。うん、中学校入ってからはね、中学校入ってからってあんま暇な時間、あ、まあ、割と勉強はしてたんだよね。塾は英語だけ行ってましたけど、それこそ水曜日の英会話がそのまんまその英語の授業になってったんですけど、あとは塾行ってなくって、通信教育だったんで、通信教育で送られてきた教材をひたすら解く、あの真剣ゼミじゃないんですけど、別のところで入っててやってたんですけど、割とこう自分のペースで5教科全部勉強できていたんで、まあ得意不得意はもちろんあったんだけどね。あとは今でこそ割と当たり前っぽくなってきたけど、中学生で携帯電話持ってるっていうのが、僕が中学生の時ってかなり珍しかったの。一クラスの中で女子の方が携帯持ってる割合ちょっと高かったんだけど、男子がトータルクラスで20人いる中で携帯持ってるのが僕ともう一人二人だけ。しかも理由は明確で、あのちょっと遠い地域でクラブチームで僕は野球やってて、でそのもう一人携帯持ってる男子はサッカーやってたんですよね、クラブチーム。だからクラブチームの練習が終わったから車で迎えに来てくださいとかっていう親とのやり取りをする上で、携帯がどうしても必要だったから携帯電話自分専用のがあるみたいな、感じだったんですけど、ただ友達がね、携帯持ってるっていうケースがほとんどなかったから、あんまりこう携帯でメールするっていう感じとかね、もちろん LINE みたいなアプリケーションだってあるわけないから、電話だってメールだってほとんどすることもなかったからさ。うん。まあ、中学生になるとよくやってたのが、大体もう各家庭にパソコンが普及してたので、チャットルーム。中学生で、ほら、CGI とか Java のさ、あの、チャットみたいなのがあるじゃない？高速 Java みたいなやつの。ああいうチャットで、チャットルームを、その、作るんですよ、誰かが。で、そのチャットルームで、人数制限とか別にかけてなかった時は結構すごかったな。一つのチャットルームに、うちの学年の、人たちが30人とか50人とか入ってて、で、もうもちろん何人もロムになってるんですけども、なかなかね、すごかったよ。チャット室にね、何人も入ってて、とか、まあ、僕も結構ね、そういうチャットルームとかホームページとか作るのハマってた時代なんで、僕の方でチャットルーム作ったり、掲示板作ったり、野球部の非公式サイト自分で作って、試合結果とか載せたりとかして、まあ、これでトラブルとかにもなったりしたんですけどね。ね、僕ね、一人一人の、まあ、だから僕暇つぶしはね、割と中学校の時はホームページ作りだったんですよね。で、一人一人の打順とか、打席の結果とかを載せてて、で、まあ、それは、まあ、俺が割とね、野球部の中でそれなりに活躍してた時代があったんですよね。最初は9番ピッチャーから始まってたんですけど、ね、練習試合の時に、ダブルヘッダーで、で、8打席ぐらい回ってきて、8打席全部ヒット打ったんですよね。っていうのが、監督にめちゃくちゃ評価されて、で、9番から一気にクリーンアップで3番ピッチャーまで昇格したんですよね。で、それからも結構ボンボンヒット打ってって、結局3番とか5番とか、4番は別で、長打打てるようなデブのやつがいたんで、固定だったんですけど、まあそうなってくると自分の成績を誰かに見てもらいたいっていう、こう、まあね、調子に乗り出すんですよね。で、それで、まあ俺だけじゃあれだと、他の奴らの成績とかも載せてみようということでやったら、1番バッターのやつが、足早かったんだけどね、4打席連続三振とか結構やらかしてたのね。で、その成績が、ホームページに載ったっていうことを結構切れたのね。影で。で、影で切れた情報が、まあ、影で通った情報っていうのはどっかから回ってきますから、そこでね、なんかいろいろ、まあ、学年取り巻くでっかいトラブルじゃなくて、影でちょっと問題になったっていうのがあったくらいだったんで、まあ僕は割と、だから中学校時代は、自分のホームページ作ったりすることがほぼ暇つぶしになってて、だからね、中学校後半からはもうね、ほとんどゲーム触らなくなったね、ゲームは。64、てかね、プレイステーション2を持ってなかったんだよね。 だから周りがもう中学生になるとプレイステーション側に結構シフトしてったりとか、ゲームキューブにシフトしてったりとかしてたから、ゲームキューブなんて懐かしいですけどね、ゲームキューブとかプレイステーション2とかみんなそっちに走ってって、で僕は持ってないから、まあまずもうゲームやろうぜって誘われることがまずなくなったので、僕はできないっていうことを周りもみんな知ってるし、でそういうトラブルもあったから僕もはぶられるようになってきてたから、ホームページ作る人っていうことになってて、まあそんな感じでしたね。で高校に入ってからは、まあ、それこそ1年生の時はねアニメ見まくってたね、アニメ、なんかここに来るともうなんか高校生になると僕の中ではもうなんかポッドキャストやり始めてるから、もうあんまりね今の生活とそんなに大差ないっていうイメージになるんですよね。なんかね僕の人生に一つ区切り入れろって言われたら、多分ね中3と高1の間に多分区切り入れるんですよね。まあそこはなんでかっていうと、多分ポッドキャスト始めたからっていうのはあるんですけど、まあそれすることによって結構ね、まとまった時間の中でパソコンの前でマイク片手に一人喋りするっていうリズムが出来上がっちゃったから、自分の中でなんだろう、ポッドキャストやる前の自分とポッドキャストやった後の自分って結構違うんだなって思ってて、まあそれで暇な時間をポッドキャストやるか、あと自分用のパソコンで MacBook を親に買ってもらったりとかして、それでホームページ作ったり、それこそポッドキャスト配信したりって、それこそパソコンの中にまあ潜り込んでいって、で高校1年生で野球部を辞めて、でそこからなんだよね、結局部活辞めて勉強しまくるっていうわけにはならなかったんですよね。だからなんていうのかな、パソコン使って、一時期はテラポルポっていうサークルを作って、まあ、前はね、テラポルポっていうグループで曲を作ろうっていうグループになってたんですけど、その一個前は、まあ、エロゲ形式の、いわゆるこう、ノベルゲームみたいな、感じのゲームを作ろうっていうような、そういう団体にしようねみたいな発想で、結構友達同士で集まってゲーム作ったりシナリオ書いたりとかっていうのをやってたっていう黒歴史があったりとか、いや結構ねそういう意味では暇の持て余し方っていうのは割とね自分の中ではやることがあったんですよね。だから結構僕の友達でいたのは、暇な、その土日、部活やってない友達とか、部活がない日はお前ら何してんのっていう話を結構学校でやった時に、いや、ほんとね、と。一日中寝てるっさ、って。朝、なんで、金曜日の夜は夜更かしして、真夜中までずっと起きてて、で、そこからはずっと、なんか、土曜日の夕方6時まで寝てるっさ、みたいなね。で、そっからご飯食べて、みたいな、そういう、その寝る時間が妙に長い人たちがいて、お前らそんなにすることないのって思ってたけど、まあ、よく考えたら僕だってポッドキャストしてもしなくてもいいんですけど、なんかこうもったいねえなって思ってたので、あんまりねそういう、まず僕夜更かしをそんなにしないので、まあ親からしたらね12時過ぎんじゃねえぞとか1時過ぎてお前何やってんのよとかってなるんだけど、ただ2時3時4時とかそんな時間まで起きてたことってそんなないんですけど、でもね夜更かしする人たちの気持ちってねすごく分かったのは1回だけあるんですけど、ね高校2年生の時にスカイプで真夜中ずっと結局ね11時から次の日の朝5時ぐらいまで6時間ぶっ続けてスカイプしまくってたっていう時があって、まあ結局その子とは付き合うとかも何もなく普通の女の子だったんですけど、別の男の子と付き合ってて、でそれでなんか愚痴を俺一人に対してずっと垂れまくるっていう6時間があって、で俺もさもうそういう夜更かしとか慣れてないから途中でお互いに寝たりとかしてさ、寝息が聞こえたりとかさ、まあ俺も多分めちゃくちゃ寝てたんだけど、まあそんな感じで、まあそういう意味では夜更かしする人って結構ね友達いるんだろうね友達同士でメールしまくってて夜更かししたとかっていうのがあるだろうから、なんかこう携帯とかパソコンとかの普及によって多分そういう友達同士でのコミュニケーションで夜更かしが増えてってんだろうね。で僕は友達がいないから一人でなんかやるっていう暇の潰し方が多分あるんだろうねっていう、今回はこう 暇の潰し方のこう変遷の話をしましたけど、次回は高校大学編をやって、その後はこう隙間時間5分とか電車が来るまでの2分間とかのああいう時間での暇の潰し方の話をちょっと2週目ではやってみようかなというふうに思います。はい、まあ暇の潰し方っていうのを得てして変わっていくものですので、はい、まあぜひ皆さんも自分で改めて考えてみてはいかがでしょうかっていう感じで、第1週目暇の潰し方終わりでございます。西暦2014年6月16日月曜日の